皆さんこんにちは。今日は非常に大事なメッセージについて学んでいきたいと思いますので、聖霊の導きをお願いしたいと思います。天にいらっしゃいますお父様、今から人類史上かつてなかったほどの恐るべき素晴らしい福音について学びますが、どうぞ神様、この三天使の使命を明らかに理解することができますように、そして大いなる叫びに備えることができますように、聖霊の導きをお願いし、主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日は三天使の使命、ある時は三重の使命、またある時には第三天使の使命ということも言いますが、この三重の使命と永遠の福音、信仰による義人についての関係を学んでいきたいと思います。ご一緒にお読みいたしたいと思いますが、黙示録14章の6節から12節、セブンスデーアドベンチスト教会はこの聖句をよく知っておるはずです。しかしサタンはこの三天使の使命の本質を信者が理解できないように、あらゆる策略を講ずると言われております。読みます。私はもう一人の御使いが中空を飛ぶのを見た。彼は地に住む者、すなわちあらゆる国民、部族、国語、民族に述べ伝えるために、すべての人々に述べ伝えるべきメッセージですが、永遠の福音を携えてきて大声で言った。神を恐れ、神に栄光を着せよ。神の裁きの時が来たからである。天と地と海と水の源と作られた方を伏し拝め。第二天使はまた他の第二の御使いが作られた。倒れた大いなるバビロンは倒れた。その不貧困に対する激しい怒りの武道士をあらゆる国民に飲ませたもの。第三天使の使命。他の第三の天使が彼らに続いてきて大声で言った。おおよそ獣とその像とその像と拝み、礼拝に関する問題ですね。額や手に刻印を受ける者は、神の怒りの杯に混ぜ物なしに盛られた神の激しい怒りの葡萄酒を飲み、聖なる御使いたちと子羊との前で人言おうとで苦しめられる。その苦しみの煙は世々限りなく立ち上り、そして獣とその像とを拝まない者、また誰でもその名の刻印を受けている者は昼も夜も休みが得られない。これは一見してわかるように、この三天使の使命、または三重の使命は地球歴史の最後に伝えられるべき最も厳粛な警告の使命ではないでしょうか。主のしもべは恐怖すべき威嚇を持った警告と言っておられます。しかし永遠の福音とも言われています。皆さん、警告は福音でしょうか。福音となりうるんでしょうか。ある人はこういう恐ろしい警告は人に伝えるべきではない、説教すべきではない、これは脅しであると考える人がいます。 しかし聖書は永遠の福音と言っています。なぜでしょうか。例えば皆さん、数年前に日本全国を沸き立たれるという、そしてそれによって多くの死傷者を出すことが分かっている人がいるとするならば、そのことを明確なラッパのような声で警告しないでしょうか。大津波が襲ってくることが確実であることが分かっているならば、それを知っている専門家は声を大にして国民に警告しないでしょうか。昔、不義な全世界に神の怒り、大洪水を警告したあのノアは、義の説教者と言われました。日本語では義の宣伝者。恐ろしい警告でした。雨が一度も降ったことがないのに、大雨が降って、そしてこの世界は水によって滅ぼされるというメッセージを彼は託されたのであります。しかも全世界を洪水で滅ぼすというのです。皆さんがあの時代にいたら、そんなことを信じられるでしょうか。子供の賛美歌にこういう賛美歌があります。雨が降るから備えをせよと、神様からの蜜げを受けて、海も見えないお山の上で、ノアのじいさん船作り、罪の報いを天からくれば、今にも皆の命はないと、声を枯らして叫んでみても、人は一個上の空。全くその通りでした。この大洪水で全世界が滅ぼされる。大雨が降ってくる。土が破れて、地から大水が吹き出るということ。そして全世界が滅ぼされるということを信じる人はほとんどいなかったのであります。その義の説教者、福音の説教者、ノアは嘲笑われたのであります。さても降り出す気違い雨に、土が切れる津波は寄せる、包みが切れる津波は寄せる、船はみるみる波間に浮いて、人も獣も海の底。大変なことが結果として起こりましたね。その証拠は今考古学で発見されております。事実であったということ。しかしこの歌はこれで終わっていません。ノアのじいさん船から降りて、まず神様にお礼を言えば、空に書かれた嬉しいお告げ、虹は七色その言葉。恐ろしい警告ではありましたが、嬉しいお告げを受けたのでありました。福音でありました。信じる者にとっては福音でありました。聖書には キリストの再臨の前に、苦に始まって以来かつてなかったほどの大いなる悩みがあると、悩みの時があると言われています。イエス・キリストは世の終わりが来ると言いました。旧約の多くの預言者たちも主の大いなる暗い日、憤りの日と呼びました。しかもこの第三天使の使命が記されている前の黙示録の前の章を見ると、13章には、あれ17章もそうですが、ダニエル書11章の40節から終わりの時になってという終わりの時の予言がありますが、全世界の人々に礼拝を強要し、そして服従を強要する事件がやってくるとはっきり予言されております。昔日本の歴史を見ると、イエズス会が日本に恐ろしい残酷なことをやったその反動として、徳川将軍は今度はこの仏教を、仏壇を各家庭に置くことを強要し、位牌を置くことを強要したというのであります。しかしそれ以上のことが全世界にやってきます。近々起こります。この世界政府、あるいは新世界秩序と言われますが、この新世界秩序の命令に従わないならば、経済的なボイコットです。売ったり買ったりできません。そして死刑、殺すことさえ命じられる脅迫が来るのです。黙示録13章を見ると、海から登ってくる獣と、それから地から登ってくる獣、この二つが結託してそのことをやると予言しております。すべての人が神の救いの計画を知らされ、すべての人が個人個人で選択を成し終えた後に、世界中に激しい神の怒りと書いてありますが、七つの災害が注がれます。それから世の終わり、キリストの再臨が来るのであります。しかし世の終わり、地球最後の日といっても、俗に言われている地球滅亡最後の日ではなくて、神が人類を救うために使わされた救い主イエスを信じる者は永遠の命に救われる、祝福に満ちた望みと言われているのであります。人は悪を悔い改めようとしないならば、神様はあくまでも神に背く者にとっては永遠の滅び、神の怒りと言われるようになります。聖書を見ると、すべての人は救われるように定められていると書いてあります。テサロニケ第一の手紙の5章の9節、神は私たちを怒りに合わせられるように定められたのではなく、私たちの主イエスキリストによって救いを得るように定められたというのです。イエスキリストによって、そう、ヨハネによる福音書3章の16節、有名な聖書の中心の言葉と言われていますが、神はその一人子を賜うほどにこの世を愛してくださった、それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである、こ ここにも、この一句の中に警告と福音が書いてあります。もし神の御子イエス・キリストを信じないならば永遠の滅びです。警告です。しかし信じるならば永遠の命です。福音です。警告と福音。三天使の使命はどれほど重要なものでしょうか。今日はですね、この恐るべく威嚇を持った警告というこの三重の使命、これはほとんどの牧師たちによってそのまま伝えられようとされません。あまりにも威嚇すべき、恐怖すべき、脅かすような使命であるからです。しかしそれが福音であると聖書は言ってますから、福音という立場から考えてみたいのであります。エレン・G・ホワイトは三天使の使命、あるいは三重の使命は信仰による義人そのものであるというのです。最後の後の雨、聖霊降下、大いなる叫び、これは黙示録18章に予言されていますが、全地を照らすこの最後の大宗教改革運動、大いなる叫びは、その本質は何かというと信仰による義人だというのです。この三天使の使命、このことを理解し受け入れられない、受け入れないようにサタンはあらゆる策略を巡らすのです。あらゆる策略を巡らす。信者にそれを理解しないように、信者はそれを他の人に伝えることができないようにやるのであります。この数名の人たちから手紙でエレン・ジュファイトに、信仰による義人の使命は第三天使の使命ですかと尋ねてきた。私エレン・ジュファイトは、それは第三天使の使命そのものですと言われました。第三天使の使命は信仰による義人そのもの、言い換えると福音だというのです。サタンはそれが明確に述べさえられるのをまず喜ばない。2番目に、もしこれを完全に信者によって受け入れられるならば、3番目、サタンの力が打ち砕かれることを知っているからです。こう書いてあります。キリストの義は自分の側のいかなる諌しにもよらず、神より無償の賜物として我々に与えられている尊い教えである。神と人類の敵はこの真理が明確に示されることを喜ばない、喜ばない。なぜなら人々がそれを完全に受け入れるとき、彼のサタンの力が破られることを彼は知っているからです。皆さん、三天使の使命、信仰による義人そのもの、素晴らしい福音であるということを、この恐るべき威嚇を持った警告の中に見ることができますか。もう一つ主のしもべの言葉を読みましょう。我々の教会はキリストにある信仰による義とそれにつながる真理についての教えが欠けているために、欠けている、我々の教会で信仰による義、明確な提示が欠けているために 何だと書いてますか。死につつあると書いてある。死につつある。我々の教会は生きてますか、死んでますか。正直に我々の教会を見てみましょう。少なくとも預言者は我々の教会は死につつある点です。なぜ信仰による義とそれにつながる教えが真理が説かれないためにというんです。福音とは一体何でしょうか。三天使の使命、三重の使命は永遠の福音ですから、その福音は何かということを把握しなければなりません。パウロに説明を求めましょう。ローマ書1章の16節。このローマ書に福音は何であるか、あるいは信仰による義は何であるかということが最も組織的に説明されています。福音とは、私は福音を恥としない、それはユダヤ人をはじめギリシャ人にも全て信じる者に救いを得させる神の力であるというんです。信じる者に救いを得させる神の力であるというんです。この力を我々は生活の中に体験してるでしょうか。何からの救いでしょうか。もろもろの罪から救われることです。もろもろの罪から、罪の欲望から解放されることです。黙示録一章の五節六節。イエス・キリストは私たちを愛し、私たちを救う神の動機は愛です。我々がイエス様に従うのは愛だから、神は愛だから、神を愛するから従うんです。同じです。私たちを愛し、その血によって私たちを、何と書いてますか、罪から解放し、私たちをその父なる神のために御国の民とし、あるいは英文では御国の王とし、祭司としてくださるお方だと紹介されています。そう、究極的な目的は、福音というのは我々を罪から解放し、そして当初のアダムが罪を犯す前の状態に回復することであります。王としてキングオフキングスはイエスですけれども、我々キングス、王たちになるのです。そして祭司となるというのです。福音の中に何が掲示されているかをローマ人への手紙に解説されています。神の義はその福音の中に掲示され、信仰に始まり信仰に至らせる。これは信仰による義人は生きると書いてある。福音の中に神の義が掲示されているというんです。信仰による義という言葉よく使います。義とは何か、その定義、霊感の書を見てみましょう。義とは立法への服従である。よく覚えてくださいよ。これが分からなければローマ人への手紙理解できません。義とは立法への服従である。実物教訓292ページには、義とは正しい行いである。さっきのはセレクテッドメッセージ1巻の367ページですね。 また祝福の山の22ページを見ると、義は聖であり神に似ることである。神は愛である。義は神の律法に従うことである。覚えててくださいよ。義とは律法への服従。律法に服従するということは神に似ることであり愛だというんです。これは原稿1846年68号、義とは何か、義は善であることを意味し善を行うことであるというのです。しかし我々はどうやって神様の前に義となることができるでしょう、善となることができるでしょう。人間は全く無能力であるということをパウロはこんこんと説いてから、信仰による義、あるいは信仰による義人を説いていくのです。ここから始まらなければ、自分がどんなに無力で罪深く無価値であるということを認識しなければ決して救われることはありません。神様に受け入れられることはありません。神の前に義となることはできません。ローマ書3章の実節、義人は一人もいない、義人はいない、一人もいない、悟りのある人はいない、神を求める人はいない。8章の7節、なぜなら肉の思いは、肉の思いというのは、肉というのはここで言う肉というのは体のことではありません、生まれながらの性質、生以来の性質、すべての人は肉の思いは神に適するからである。すなわちそれは神の律法に従わず否、従い得ないのであると書いてある。生まれつきの生活のままでは我々は神の前に受け入れられることは決してできない。どんな良い行いを積んでも神様をボロ切れとご覧になる。ボロ切れ。どんなに難行苦行しても、1000年間神様に受け入れられるために修行しても神様は受け入れられない、義と認められないのです。しかし幸いなことに、こう書いてある、しかし今やロマ書3章20節、神の義が律法とは別に、あ、ここに福音が見つかりそうですね。律法とは別に、しかも律法と預言したとによって明かしされて表された。律法とは別にと書いてある。これはどういう意味でしょうか。もう神の義が律法と別に与えられるから律法はいらないという意味でしょうか。ローマ書3章20節、信仰のゆえに私たちは律法を無効にするのであるか、断じてそうではない。かえってそれによって律法を確立するのである。人は恵みによって信仰によって救われる、無償で与えられる神からの義の賜物ですが、だからといって律法を無効にするか、断じてそうではない。この辺から多くのキリスト者が、あるいは説教者が間違う点であります。パウロは力説してますね。律法を無効にするか、もう律法に従わなくていいか、断じてそうではない。 それによって、それによってというのは何ですか？信仰によって律法を確立するというのであります。これは良き訪れではないでしょうか。福音ではないでしょうか。人間は誰一人自分の力で、自分の知恵で、自分の才能で神様の前に義となることはできない。別な方法で神様は我々を受け入れてくださる。それは御子イエス・キリストを我々のために送って、人間として、そして信仰による義の道を開いてくださったということです。ローマ書のね、初めに序論に何と書いてるか、よくこの言葉を皆さん印をつけてください。一章の五節、一章の五節ですよ。信仰のゆえに従順に至らせる、何が？福音は、私が説く福音は信仰のゆえに服従に、あるいは従順に至らせる。これがパウロが説いた福音です。そして最後16章ありますが、締めくくりは16章の25節、信仰の従順に至らせる。同じ言葉ですね。始めも終わりも。そう、パウロの説いた福音はイエス・キリストを信じる信仰によって、信じる者に聖霊が宿り、そして我々の力ではなくて、我々に清くなりたい、良いことをしたい、神様に従いたい、律法は聖なるものであるから律法を守りたいという願いを起こさせ、実現に至らせるのは神であります。神ご自身であります。では三天使の使命、今研究してますから、三天使の使命に同じポールの説いた福音がヨハネ黙示録に書いてるでしょうか。黙示録14章の12節、これはあの三天使の使命の結論です。締めくくりです。ここに神の戒めを守り、服従ですね、服従。イエスを信じる信仰を持つ、持ち続ける生徒の忍耐がある。これは禁帝訳にはイエスを信じる信仰というところ、イエスの信仰と表しています。イエスの信仰というのは何でしょうか。これが私たちに福音、救いをもたらすのです。このイエスの信仰が私たちを神の前に義とさせるのであります。ですからどうしても理解しなければなりません。フィリピ2章の6節から8節、キリストは神の形であられたが、神と等しくあることを固守すべきこととは思わず、かえって己を虚しゅうして、しもべの形をとり、人間の姿になられた。我々と同じ血と肉を取られた。そのありさまは人と異ならず、己を低くして死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで、何と書いてますか？従順であられた。イエス様は我々と同じ血と肉を取られたんです。罪を犯す可能性を持っておられました。しかし一瞬も罪を犯しませんでした。なぜでしょう。イエス様はヨハネ5章の30節に、私自身からは何一つできないと言われました。我々が自分自身で神の前に義となることができないように、イエス様も自分 自身神様であられました。しかし人間になられたんです。私自分からは何一つできないと言われた。ではどうして罪を犯さないで神の律法を守られたんでしょうか。ヘブル人への手紙の5章の7節、キリストはその肉の生活の時には、地上の生活の時には激しい叫びと涙と思ってご自分を死から救う力のある方に祈りと願いとを捧げ、そしてその深い信仰のゆえに聞き入れられた。どういう意味ですか。イエス様は自分では何もできなかった。イエス様が罪を犯さなかったのは自分の力ではなかったんです。天父に対する深い信仰のゆえに一瞬一瞬天のお父様に頼らなければ生きていけなかった。その信仰のゆえに聞き入れられ義とされたのです。義と認められたのです。信仰による義とをイエス様も体験なさったんです。5章の8節、彼は御子であられたにもかかわらず、さまざまな苦しみによって従順を学び、私たちと同じような苦しみ試練に遭われました。そして全くものとされた、完全でした。一分も一秒も自分の欲望を表したことはありませんでした。天父に頼って完全な生活をなされた。彼に従順であるすべての人に対して永遠の救いの源となるためでありました。ペテロ第一の手紙の5章の31節には、イエス様のご生涯は我々の模範だと書いてあります。ということは、皆さん、信仰信仰信仰って口で言う人がいっぱいいます。イエス・キリストを告白する人は信仰信仰と言いながら律法に従わないのは、パウロの説いた信仰による義ではありません。福音ではありません。違った、曲がった、歪んだ偽りの信仰であります。福音福音、信仰信仰信仰による義と、どこでも聞かれる言葉です。しかし罪のうちにただイエス様を信じさえすれば救われると思い込んでいる人たちがいます。罪から解放し、神の律法に御心に従っていくのです。もう一つ大事な真理を学びたいと思います。テモテ第一の手紙の3章の16節、確かに偉大なのはこの信心の奥義であると書いた。キリストは肉において現れ、霊によって義とせられたと書いた。あるところでは信仰によって神に受け入れられ義とされ、ここでは霊において義とせられたと書いた。御使いたちに見られ、諸国民の間に伝えられ、世界の中で信じられ、栄光のうちに天に上げられた、まさに奥義であるというのです。これはイエス様の人生を我々が研究するときに忘れてならない真理であります。つまりイエス様はご自分では何一つできない状態にありながら、天父に全く信頼して、そして天父の御霊がご自分に宿って霊において義とされたのであります。私たちもイエス様は信仰によって義とされ、霊において義とされた。 そして天父の御心に、死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順であられた。我々も良い行い、律法に服従する、それはもはや私たちの技ではないのであります。信仰によって義と認められ、神の子とせられた者に聖霊が与えられる。聖霊の内住です。聖霊によっておいて主と同じように義とせられるのです。聖霊の内住によって神の律法に従う力が与えられる。この聖霊の力をパロはエペソ人への手紙の1章の19節に何と書いてあるかというと、神の力強い活動によって働く力が私たちを信じる者にとっていかに絶大なものであるかをあなた方が知ってほしい、祈ってるよと言ってます。信仰による義人、聖霊による義であります。ローマ8章の3節から14節、律法が肉により無力になっているために、そうです、我々肉から生まれた、肉に生まれたこの生来の生活、性質では成し得なかったことを神は成し遂げてくださった。すなわち御子を罪の肉の様で罪のために使わし、肉において罪を罰せられた。この肉というのは生以来の我々の生まれつきの性質でありますが、イエス様は、我々は罪の欲望を持って生まれてくる。しかし罪の肉の様、これは likeness と英語で言います、likeness、のようで全く私たちと同じという意味ではありません。我々は罪のうちに生まれ、罪の性質を持って生まれてくる。罪への傾向を持って生まれてくる。しかしイエス様は聖霊によって生まれ、罪への傾向さえありませんでした。もちろん罪の犯す可能性はありましたよ。罪を一つも犯しませんでした。先ほど言ったように、ご自身で何もできない状態でありながら、天の父に全く頼って義とされた、信仰によって義とされたのです。彼のうちに働く力強い聖霊の活動によって罪を犯さなかったのです。何のためでしょう。それはロマ書8章の4節、律法の要求がこれをせよ、あれをせよ、こう正しいことをせよ、善を行い、ね、というこの律法の要求が肉によらず霊によって歩く私たちにおいて満たされるためである。なぜなら肉の思いは神に適するかからである。すなわちそれは神の律法に従わず否従い得ないのである。肉にあるものは神を喜ばせることはできない。だから新たに生まれ変わる、信じる者が新たに生まれ変わることによって神の御霊があなた方のうちに宿る。ならばあなた方は肉におるのではなく霊におるのである。もしキリストの霊を持たない人がいるならば、その人はキリストのものではないというのです。聖霊は、よくキリスト教会に聖霊様、聖霊、聖霊出て、そして異言を語り転げ回る、そういうことをやっている教会があります。真の信仰は服従を必ず伴う、そして従う者に聖霊が与えられるのであります。そうでないのは偽キリスト教であります。信仰信仰と言いながら神の律法に従い服従しないなら神を喜ばせることができないし、できない。なぜなら 服従しない者に聖霊は与えられないと使徒行伝5章の32節に書いてある。主よ主よというものが皆天国に入るのではなく、ただ天にます我が父の御旨を行う者だけが入るのであると主は言われました。なんという多くの偽福音が、偽りの福音が、歪んだ曲がった福音がはびこっていることでしょう。ただ信ぜよ、ただ信ぜよ。ローマ書8章の11節、もしイエスを死人の中からよみがえらせた方の御霊があなた方のうちに宿っているなら、キリストイエスを死人の中からよみがえらせた方はあなた方のうちに宿っている御霊によってあなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるのである。しかし13節ですね、8章の13、霊によって体の働きを殺すならあなた方は生きる。すべて神の御霊に導かれているものはすなわち神の子である。いいですか。神の御霊は、聖霊は、信じる者に従うこの条件を果たすことができる、律法に従うことができるようにさせられるのです。信仰による義人は生きる。クリスチャンでさえ同じように信じない人と一緒に死ぬじゃありませんかという人がいます。しかし聖書はイエス・キリストを個人的に本当に信じ受け入れる人はその瞬間から永遠の命を持っていると説いています。死ぬのは眠りであるんです。眠るだけ、再臨の時まで。またそれは信仰による義人は体はみんな老衰していきます、加齢化していきます、年取っていきます。しかしどんなに病的な状態であっても霊は信仰によって生きるということも教えています。この2つの聖句、ローマ人の手紙2章の13節とそれからローマ3章の20節、この矛盾するようなことが書いていますが、どうなんでしょう。律法を聞く者が神の前に義なるものではなく、律法を行う者が義とされると書いてあります。ですから人は律法を行う人一人もいないんでしょう。義人一人もいない、行う者は一人もない。律法を憎み律法に従い得ない状態です。ならばどうして神様の前に受け入れられるでしょうか。どうやって神の前に義となることができるでしょうか。律法を行うことによっては神の前に義とせられない、逆説なことを言っています。しかしそれは人にはできないが神にはできないことはない。信仰による義人の別な言い方です。人にはできない、律法を行い得ない、律法に適する思いを持ってきて生まれるから。信仰による義人とは何か、これエレン・G・ホワイトの言葉、信仰による義人とは何か、それは人間の栄光を地理にして、人間ができないことを神が人間のためになされる神の働きである。信じる者のうちに聖霊が宿り力強く働いて、できないことができるようになる。体の働きを殺すことができる。目の欲、持ち物の欲、ね、あらゆる欲望に勝利することができるというんです。人間が自分の無価値さを認識するとき、キリストの義を着せられる備えができるのであると書いてあります。もうできませんと降参するんです。そして神に頼る。完全な 調和を三天使の使命に見ることができます。イエスの信仰によって神の戒めに服従する、ここに神の戒めを守りイエスの信仰を持つ聖徒がいると最後の教会を描写しています。ローマ書のテーマは信仰の従順です。これが福音であります。終わりの時にこの偽りの福音が初代教会パウロの説いた福音から遠く離れて、偽りの福音によって信仰による義によって欺かれる人がたくさんいるって言うんです。イエスは世の終わりの時に人に惑わされないように気をつけなさいと言われました。惑わし、欺瞞です。五節に24章の五節、また24章の多くの人を惑わす、そう、世界の多くの人を偽りの福音で惑わすって言うんです。そして24節に先民をも惑わそうとする、この偽りの福音、我々は心していなければならないのです。どんな欺瞞でしょうか。欺瞞、イエス様は十字架を信じたら神の律法を守ることから免除されるって言うんです。いろんな教会、皆さん行ってみてください。実会は十字架で廃止されたって言うんです。この地上では神の律法に完全に従うことは不可能である。神を愛し人を愛しさえすればいいんだ、実会に束縛される必要はない。神の実会は、戒めは、律法は、掟は人間を束縛するものではないんです。自由の律法とヤコブは言っています。自由の律法、イエスの信仰を持つ者にとって聖霊の内住によって神様に従うことは喜びとなるんです。ですからクリスチャンに賛美と感謝が満ち溢れるはずです。そうでなければ本当の福音に接していないことになるんです。私は神を愛してるから愛してるからとよく言う人がいます。神を愛するということはすなわちその戒めを守ることであるとヨハネは言っています。そしてその戒めは難しいものではないって言うんです。難しいと感じるときにはイエス様に 100% 頼らないで自分でやろうとするから難しいんです。でできないんです。何十年教会行っても私の戒めを心に抱いてこれを守る者は私を愛するものであるとイエス様はヨハネ14章の21節に言いました。私を愛するならば私の戒めを守りなさい。これが福音です。あのイスラエルの王となって人妻を奪い姦淫を犯しその夫を殺して人殺ししてあの恐ろしい罪を犯してそれでさえも本当に神様の前に悔い崩れて神様の許しを求めたときに神様はお許しになった、豊かな許しを持ってダビデをあしらった。そのダビデの言葉を聞いてください。詩編119の162から私は大いなる獲物を得た者のようにあなたの御言葉を喜びます、私は偽りを憎み忌み嫌います。そう、信仰による義を経験する者は偽りを憎むようになります。不義を憎むようになります。しかしあなたの掟を愛します。164節、私はあなたの正しい掟のゆえに一日に7度あなたを褒めたたえます。賛美、賛美。165節、あなたの掟を愛する者には大いなる平安がある。皆さん、掟から離れて ただ信仰だ信仰だ、十字架だイエス様だと言って、神様の御心から離れて歩むのに決して本当の自由はありません。本当の平安はありません。平安を持っていると思うことはできますよ。けれども偽物であるということがいつか暴露されるでしょう。何者も彼らをつまずかすことはできません。166節、主よ、私はあなたの救いを望み、あなたの戒めを行います。我が魂はあなたの証を守ります。私は痛くこれを愛します。律法を痛く、もう非常に痛くこれを愛します。そう、そんな経験皆さんしていますか。その経験を我々は持たなければ、他の人々に福音を伝えるとか三天使の使命を伝えるとかことはできないです。三天使の使命とローマ書との研究は、細かい比較研究は後に回しますが、締めくくりにもう一度福音の神学書ローマ書と第三天使の使命、最終時代の使命と比較します。ローマ書の初めは、信仰の福音は信仰の従順、服従に至らせる。ローマ書の締めくくりは信仰の服従に至らせる。律法のすべて、第7日目安息日も含めて、第1日日曜日は教会に行くのに便利だから日曜に礼拝に行くということではないです。どんなことがあっても神の十戒、神の戒めに従っていく人たちです。第三天使の使命、キリストの再臨に人々を備える最後の使命の結論は、ここに神の戒めを守り、イエスの信仰を持ち続ける生徒の忍耐があると言っています。そう、皆さん、このイエス様のご再臨を迎えるために加わる準備ができているでしょうか。その前に、激しい神の怒り、かつてなかったほどのおいらの悩みが注がれるときに、生き残れる準備ができているでしょうか。その前に、多くの人々に、このパウロの説いた、初代教会の信徒たちが説いた、この永遠の福音を理解し、経験しているでしょうか。今、恵みの日、救いの日であります。神様にはっきりと理解させてくださいと、しもべにそのような体験を与えてくださいと祈ろうではありませんか。お祈りいたします。天にいらっしゃいますお父様、最後の時代にあなたにお会いする民をあなたは備えようとしておられます。神の戒めを守り、イエスの信仰を持つ聖なる集団を全世界から集めようとしておられます。私たちもそうなりたいと信じています。どうぞ汚い心でありますが、ありのままの姿で身元に参ります。あなたの血潮によって、いさおしによって我々を清め、そしてただあなたの功績に頼って、福音の力に生き続けることができますように、救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。